はい、皆さんこんばんは。2019年5月8日、連休ありましたので、10連休ありましたので、5月の最初の学び会となりますが、今日からですね、コロサイ人への手紙、そして後半はエレミア書、旧約聖書に移りますが、まず今日は第1回目のコロサイ人への手紙、今日の箇所は5月1日、コロサイ人手紙、1章の1節からの部分ですね。読む前に、聖書を購読する前に今日も質問がありますので、2つありますのでお読みしたいと思います。第1番目、はい、30年ぶりに幼なじみに出会ったとして、家庭ですね、今の自分が誰であるか1分で自己紹介して伝えてくださいと。自分が誰であるか今ね、それを伝えてくださいということですね。クエスチョン2は一番下にありますね。これは復習になりますが、救いは何々のこと、漢字2文字で入れてくださいという、この問題ですね。はい、それでは今日の御言葉をまず読みたいと思います。コロサイ人への手紙1章1節、5月の1日一番最初のところですね。奇数節を私は読みますので、偶数節皆さん声を合わせて、音読して録音に入るように音読していただきたいと思います。はい、口語訳聖書ではなくて、新約聖書ですね。コロサイ人への手紙の1章1節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、2節どうぞ。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。4、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。6、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、8、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。10、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし。12、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。最後14節、ご一緒にどうぞ。はい、この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。アメン。それではですね、質問ありますので、皆さん、数分ですが、書き込んでいただければと思いますね。録音聞いてくださっている皆さんには聖書箇所と今日の質問2つをご紹介したいと思います。まず最初、聖書箇所はコロサイ人への手紙1章の1節から14節、コロサイ人への手紙1章の1節から14節ですね。2つの質問、1つ目は、30年ぶりに幼なじみに出会ったとして今の自分が誰であるか1分で自己紹介して伝えてくださいという、自分が誰であるかということを 簡単に伝えてくださいということですね。二つ目は、記入問題ですが、救いは13節のところ、救いは何々のこと、何々のところに漢字2文字が入ります。これはもう先週からの復習にもなりますし、もう何回もここで言ってました。多分、皆さんはお分かりになると思いますが、ちょっと録音聞いてくださっている皆さんも、毎週聞いてくださっていれば分かるかと思いますが、難しい質問かもしれませんが。さあ、この二つですので、しばらくですね、皆さんも少し考えていただいて、そしてまたディスカッションタイム終わった後、解説の時に録音に戻りたいと思います。それでは録音を一度ポーズ、保留させていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。あ、素晴らしいディスカッションでしたね。それではですね、今日からコロサイ人への手紙ですので、まあ、いつものように概要という、まあ、全体をね、もしかするともう一回でいるかなと、まあ、ちょっとエレミア書も、入っていかなければなりませんので、来週もう一度コロサイできるかどうかちょっと今は分からないんですが、今日は私の ID とアイデンティティですね、私は誰という、まあ、そういうようなテーマで、お話しさせていただきたいと思っていますが、コロサイ人への手紙、まず最初にですね、著者ですね、一章の一節をご覧いただきますと、はっきり書いてありますね、神の御心にあるキリストイエスの使徒、パウロ及び兄弟テモテからとこう書いてありますね。これはパウロが書いていますが、この手紙の差出人をパウロ自身はパウロとテモテと、このように複数形で使っていますね。パウロが書いたということは、このコロサイ人への手紙に3度言及されていますし、まあ、内容からして間違いないだろうと、パウロが。じゃあ宛先はどこかと、もうこれはもうコロサイ人への手紙ってズバリですね。コロサイの地区にはですね、当時は相当数のユダヤ人がいたんではないかと。昔栄えた町ですけども、このパウロの時代には少しこう、なんでしょうね、経済も衰えて小さな町となっていたんですが、その中でもユダヤ人たちはたくさんこの町にいたというふうに言われていますね。ですから、そのコロサイの町に、この多くいたユダヤ人たちに書かれた手紙であろうということですね。年代ですね、それは AD の61年頃となっていますね。で、まあ、これはどういう時代かっていうと、執筆場所、どこからパウロが書いたかっていうと、これがすごいんですね。ローマから書いてますが、ローマの獄中から書いてますね。獄中書簡と言われるやつですね。そして敵子に託してこの手紙を、獄中ですから自分はいけないわけですよね。手紙を書いて託して送った、その手紙なわけですね。じゃあ内容は一体どんなことが書いてあるのか、いろいろあるんですが、やはりですね、間違って教えに影響されていた、特にあの古いユダヤ教的な教え、それから、まあ、新しいって言ったら変かもしれないけど、異端的な最先端のような考え方、そしてギリシャ哲学や禁欲主義、いろいろなものがね、もう入り混じっていたんですね。まあ、すなわち教会にはいろんな人たちが、あのバックグラウンドの人たちがいたってことでもあるかなと思いますね。異邦人の地において、いろんなバックグラウンドの人たち、考えを持つ人たちが、集まっていたんだというところですね。そしてその中でやっぱりいろんな方向に間違った教えなどがはびこぼってしまったために、パウロは書いたんですが、このすごいのは、パウロは実は一度もコロサイを訪ねてないんですよ。しかしパウロは代わりにエパフラスって何節かにありましたね。何節かに、名前が出てきますが、エパフラスという道路者といいますかね、指導者を7節って書いてありますかね、そうですね、忠実なキリストの使い人って書いてありますよね。エパフラスと書いてありますね。パウロは自分でもう行きたかったでしょうね。で、行けないのでエパフラスを使わしたということですね。で、 ピレモンってありますでしょ、新約聖書に。奴隷、オネシモのこと、すごい短い、そうですけど、ピレモン、どこにあるか探すのね、大変でしょ、皆さん、ピレモン。で、これ探し方は教えないね。ピレモンって前、覚えてます？ピレモン書ってやった時に、私、なんかの絵を描いといたの、そこに。覚えてる人いる？ピグモンの絵描いたの。これがね、案外役に立つんですよ。ピレモン、テモテ、テトス、テサロニケって全部お手手つないでるっていうでしょ、ね、その後なんですよ、ピレモンって、ね、だからね、ピレモン、ピグモンを思い出してね、ピグモンとお手手つないでるって思い出したらね、どこにピレモン書があるかね、ピレモン一番出てこない、ね、難しいでしょ、ピレモン探してくださいって言って、なかなか出てこないですよ。目次を見ないでピレモン探そうと思ったら、結構大変。だってピレモンって何ページかな、3ページぐらいしかないんじゃないですか。何ページありますかね、ピレモンね。3ページぐらいしかない、2ページ、1ページしかない、1ページしかない、ね、ですからそれを見つけるの大変ですよね、新約聖書の中で。でピレモンの一つ前、何になって、ちょっと引いてくれた人ね、何になってます、テモテね。でほらテトスね、前言ったように手がついてるの全部お手手つないでるってね、テモテ、テサロニケ、そして、テトスね、でピグモンもお手でつないでるって思いたら、置いといたら出やすいのね。こんなふうに教えてる教会ないだろうね、日本中探してもね昔私ね、ちっちゃい頃ね、東宝映画のウルトラマンに出たことあるんですよ、コマーシャルと。ほんとだからね、いろいろこうセット、東宝撮影所って水上学園ね、あったの。それで、こういうの全部録入っててまずいかな、三谷歌子って知らないかな、皆さんの息子さんとね、仲が良かったのでね、お母さん女優さんなんて全然知らなかったでしょ。綺麗なお母さんだなと思って、いつも綺麗なね、洋服とか着物を着てね、お家行くと、でお家後ろね、ゴルフ練習場があってね、うちはすごいな、お父さん何やってんのって言ったら、映画監督って言ってたよね、らしいね。でお父さんの方聞いたけど、お母さん聞き忘れちゃったら、女優さんだったのね、お母さんの方が有名なんだね。で なんでそういう話になっちゃった今、なんだか分かんない、ピレモンがピグモンからそっち行ったったんだ。そうそうそう、それでね、そのお父さん映画監督だったから、コマーシャル出ないかって誘われて、それで出たね、そういうのがあったので、ウルトラマン、そう。で、出るよりも、セット見られるのが、もう興奮で、あんなとこ入れないじゃないですか、東宝撮影所みたいなのあってね、成城学園にあったし、今あるかどうか分かんないですけど、ほそね、もう、ウルトラマンで、ね、後ろチャックがついてんの、あれ、ショックだったのね、鉢巻きした変なおっさんが、あっちいなって出てくんの、あれは見たくなかったね。何の話になってんだ今日は、すいません、全然関係ない話言っちゃいましたけど、戻りたいと思います。戻れるかな、はい、内容のところですね、はいはいはい、そしてそうそう、ピレモンはこの教会の重要な働き人であったということですね。さあそれでは一節からいきたいと思いますが、一節のところに、あ違う、この2節ですかね、私たちのというね、複数形でから、まあ、1節もパウロとテモテからだから、ここも複数形になっておりますよね。でパウロはこの手紙から、パウロが書いてるはずなのに、パウロだけではなくてテモテも書いてるって、でもテモテが書いたわけではないと思うんですよね、すごいことだなと思うんですよね。これは私たちの主への奉仕っていうのは、誰かが一つのことをしても、その本人だけが何かね、自分がやってるんではなくて、みんなの教会の中で共に祈り合い、共にね、信仰を合わせて、祈りを合わせて、この神の奉仕というのはしているもんなんだっていうこと。なんかパウロ、私が書いたからね、私だけの名前で行くのではなくて、私たち同じ思いを持ってますよっていう、素晴らしいなと思うわけですね。です受け取り人、ですけど、大切な箇所はですね、やっぱりあ私って書いてるところも ありますね、何箇所もありますね、そんなわけで、著者はパウロと思ってください。じゃあ受け取り人は誰かというと、先ほどコロサイの信徒たちだって言いましたが、信徒とは書いてないですね、これ1節2節かな、 コロサイにいる信徒たちって書いてないんですよね。生徒たちって書いてあるんですよ。清い民ですよね。キリストにある忠実な兄弟たち、この兄弟たちってことは人々という言葉ありますからね。だから男性女性みんな入ってるということでありますね。キリ生徒たちというのは何かというと、キリストにある忠実な人々のことなんだって。だから私たちがこうクリスチャンとか信徒ですっていうけども、聖書は私たちのことを信徒とかクリスチャンではなくて生徒と呼んでいるんだって。でその生徒というのはここに、パウロが書いたようにキリストにある忠実な人たちのことを言うんだって。ですから単にキリストを信じている人のことではないってことなんですよね。キリストを信じていたらじゃあそれでクリスチャンで、信徒なのかって、そうではないってことですよね。この生徒というのはキリストにある忠実な人々という意味で、このキリストにあるという言葉で今日のテーマになってくるんですが、その下にね、これ実は、まあ、先週と続いてるんですよね。先週とね、今日とね、キリストにあるって、これギリシャ語では en と en って書いて en ですね。英語と似てますよね。英語では in ですよね。in っていうと何々の中にということですね。で先ほどクエスチョンの2で、救いは何々のことって入れてくださいって一番下のところね、これ皆さん正解でしたね。救いは2文字で場所のことだと。救いとは場所のことです。もうはっきりと先週も少しお話ししましたね。この in という前置詞は、場所を表すものだ。で先週お話ししたのはあのヤコブ書ですよ。 believe in でしたでしょ。でサタンや悪霊はキリストを信じてるけど in がついてないって、 believe に。私たちが信仰的聖書が信じるときは、ギリシャ語で en がついてるんですよ。 in がついてるんです、要するに英語のね。で私たち日本人にとってちょっと分かりにくいところは、信じるって信じるだけだから、私たちは。ところが英語とかギリシャ語の人っていうのは必ず believe に前置詞、場所を指定する in、 en がついてるわけですよね。ということは信じるってことは場所のことだっていうことなんですよね。聖書から言いますと、私たちは救われているって、それはね、私たちがね、なんかそういうふうに感じるからとか何かをしたからと言わなくてね、私たちの場所、私たち自身がどこにあるかの違いだという、ことですね。クリスチャンは二つの世界に生きている、ね、私たち今この世界に生きているじゃないですか。生まれてきてね、それはまあ変わらないわけであって、私たちが、死ぬまで ね。しかし同時に私たちはこの地上にあって、もう一つの場所に生きている人なんだっていうことですね。二つの世界と言いますか、二つの場所に生きているんだということ、これを忘れちゃいけないということですね。そこに書いてあります。クリスチャンはこの世や、この世だけではなくてですね、その時には試練や病や、そして今日これ獄中書簡パウロはどこから書いてるって言ったら、先ほど言いましたように獄中から書いてあるんですよ。獄中にあるんですよ、彼は。束縛の中にあるんですよ。もしかしたらこれで、殉教するかもしれないっていう中にあるわけですよ、鎖つなげられてね。でもパウロはピリピの手紙もそうですけど、獄中にあると同時にもう一つ別の場所に生きた人なんですよね。別の場所にいたってことが分かるんですよ。なぜかっていうと、もう手紙の中に喜びがあふれてるんですよ。獄中にあって喜びはあふれないでしょ、皆さん。明日首跳ねられるかの十字架につけられるかもしれない人がですね、喜びあふれないはずですよ、普通。で環境だって最悪なわけですから、獄中って言ったら恐れだって恐怖だっていろいろあるでしょう。そのような中で喜びがあふれていて、ね、だってピリピの手紙を喜び書簡って言われるぐらいなんですから、これはそのこと自体、パウロが獄中だけではなくてもう一つ別の世界に生きていた、あったっていうことを意味していると思うんですね。すなわち今日の箇所で、あなたの生きている場所はどこなのかって。クリスチャンというのは、今日ちょっともう一回、先週やったのでね、皆さんにカードをお渡ししましたね。そのカードをコピーしたものですが、そのカードにコロサイ1の13ってあったの覚えてますでしょ、ね、上の方、ね、それここですよ。今日の箇所です、ね。そしてもう一つは使徒行伝の方ですね。この二つを聞きますと、救いというのは
A 地点から B 地点に移ることだっていうことですよね。ですからこの世って右側に生まれてきた、聖書は悪魔の支配、闇、死の中にあった、生まれてきたって聖書は言ってるわけですよ、私たちは、ね、でしかしイエス・キリストを信じるときに、私は信じましたってどういうことかっていうと、私自身を神の内側に、先週この聖書で示したと思いますよね、この聖書の中にね、信じるってどういうことかって、キリストの内にこれが自分だとするとね、自分自身を置くことだって、そうするとキリストがしたことが全部私のしたことはなる。だって聖書をこれ燃やせば中にある紙も燃えますよって。ですからイエス・キリストが蘇ったら私たちも蘇るんだって。それはなぜかって言ったら、私たちがキリストのうちに置かれるから。場所の違いですよ。ですから新幹線の話もしましたでしょ。大阪行くのには新幹線の中に乗らなきゃいけないんだって。で、中に乗りさえすれば別に焦がなくても、何か一生懸命やらなくても、新幹線と一緒に中にいれば新大阪に自動的に行くんだっていう話をしましたよね。それが信じるってことですよ。ですから believe in、 キリストイエスのうちに信じるって。だから場所は違うわけですよ。ということは A 地点から B 地点に動かなければ B の、ね、地点には入れないわけじゃないですか。新幹線の中にはプラットフォームから一歩を踏み出して新幹線の中に入らなければ、でその一歩が信仰の決断だってことですよね。動かなければ、キリストのうちに自分自身を、ね、信仰を告白して、私はこれから信じます。そして先週も話しましたけど、お祈りするときにね、イエス様のお名前によってお祈りする、あれは私はあんまり好きじゃないですね。なぜかっていうと、お名前によってって言うと倍でしょ。で、何かやっぱり日本人のこの言葉の力ってあるかなっていうふうに思う。なんかイエス様はですね、信仰とかをね、なんかトゥールのような道具のように倍だから、イエス様のお名前によって信仰によってって、で それは違うわけですよ。でイエス様のお名前によってではなくて、イエス様のお名前の中でお祈りしますんですよ、聖書が言ってるのは。In Jesus、In Christos、In Jesus ですよ。イエス・キリストの中にお祈りしますって言ってるんですね、聖書は。ですから祈りにおいても私たちは何か、こうトゥールのように祈ってるわけではないです。祈りにおいても私自身をイエス・キリストのうちに置くってことですから。ですからね、皆さん、何かしてくださいとか、こうしてください、ああしてくださいっていうのは本来祈りではないですよ。今日のね、一章のところを見たら分かりますけども、パウロはこれで、この状況からですね、自分を出してくださいって一言も言ってないんですよ。むしろキリスト自身のうちに自分を置いて、御心の計画のうちに置いて、神を賛美して褒めたたいているんですね。それが祈りだって。すなわち私自身のところにキリスト、神の御心をご計画を持ってくるんではなくて、神のご計画のうちに私たちを同調する、同期するのが祈りだってことなんですよ。だから祈りにおいて変えられなければならないのは私たちだってことなんですよ。だから祈りっていうのは、よく祈りが聞かれたって言いますけども、神様の目から見て祈りが聞かれたってっていうことと、私たち自身が祈りが聞かれたっていうのはギャップがあるなって感じる時があるんですよね。むしろ痛みや病や試練の中であっても祈りは聞かれているっていうことがむしろあるんではないかなって。何か答えが出たら祈りが答えられるんではなくて、祈りというのもこの、ね、イエス・キリストの中で祈りますですから。ですから私自身が整えられて、キリストのうちに変えられて、私たち自身の思いや計画や願いが砕かれて、イエス・キリストのうちに置かれるまで私たちは祈り続けるっていう、これこそが神の願う祈りであり、またパウロやテモテがこの書簡の中で私たちに示してくださった誠の祈りの素晴らしさではないかなと、そのように、思うわけでありますですね。すなわち私たちはですね、場所が全てだってことですね。 あのですね、私ね、前どっかで一回話したことあると思うんですけど、私ね、中学校の時に、小学校の時はまあ草野球やっててね、野球部ってなかったんです、小学校の時に。でも、友達なんかと野球ね、放課後なんか、よくやってたんですよ。大好きだったんですね、野球ね。だから中学校行った時に、結構強い、高校が、結構強い、野球の強い学校だったので、中学校も結構、だからレベル高かったんだと思うんですよね。で、中学校1年生入って、クラブ活動でどこ入ろうと思ったら、野球部選んですよね。で、野球部、今でも覚えてますけど、すごいたくさんいるんですよね、野球部員がね。まあだから、中学校の時からこう育てて、高校野球でね、甲子園目指そうっていうことはなんだろうと思いますけど、行った時にですね、一番大きなね、こう、講義室、大学の講義室のほら、だんだんこう、斜めになっててね、で、一番低いところの真ん中に講談があって、先生がそこで教えるわけですね。そういうところに、新入生、そして新入部員か。集められてね、最初のミーティング、今も覚えてますけどね。で、新入生は一箇所に、新入部員は固まってですね。何時ぐらいとかね、40人ぐらいいたと思いますよね。新入部員だけでね。これでですね、先輩だったか、部長だか、先生が聞くんですよ、新入部員に。まず名前を聞くんですね。身長と、名前と。そしてですね、右利きか左利きか聞かれたんですよね。で、最後に、ポジションはって聞かれるんです。で、みんな結構自分の好きなポジションとか、私の友達はね、やったことないな、ピッチャーなんて言ってる、よう言うよと思ったけど、思いますけどね。で、回ってきて私の時にね、ほら、草野球やってたからね、ポジションはって言われた時にです、別にどこってやんなかったから、内野手って答えたんですよ。そしたら、内野のどこって聞かれたんですよ。内野のどこって聞かれても別に低ポジションがあったわけだから、あ、どこでもいいですって答えたんですよね。あの一言で決まっちゃったね。どこでもいいですって言ったら、お前どこでもいいのかって言って、分かった、はい、ベンチって、ベンチってベンチにも入れなかったんです、スタンド応援。もう1年ぐらいかかってね。あの時にですね、自分のポジションが分かんないって恐ろしいことだなって思ったんですよね。ポジション、自分のポジションが分からない。皆さん、信仰の世界もそうなんですよ。あなたのポジションはって、あなたの場所はって、信仰のそれが分かんないと、これはね、レギュラーになれないですよ。自分が与えられたポジションはどこだかわからない。自分がどこに生きている人かわからない。場所がわからない。それは致命傷だと、思うんでありますね。今日ね、一冊の本をちょっとお持ちしたんですよ、皆さんに。これね、日本語に訳されたら、もうだいぶ前に訳されたんですけど、私、日本語読んでないんですよ。進学校で英語で読んだんですけどね。分厚い本なんですけど、これね、ニール・アンデソンという、とても、この、鋭い方の書いた、まあ、カウンセリングなんかをやっておられる方、実践も非常に、深い、進学者なんですが、癒し解放勝利という、これね、おすすめの、本なんですけど、ちょっと今日紹介しますとですね、で、これ、英語のタイトルはですね、Victory over the Darkness っていうんですね。闇に、打ち勝つ、勝利するためにっていう本なんですよ。両方とも、タイトル素晴らしいなと思うんですけど、この中でですね、こんなことを言ってるんですよね、ドクター・アンダーソンがですね、まあ、ちょっと聞いてください。ここ書いておいたんですけど、私が誰であるかは、私がすることによっては決まらないって言うんですよ。私は罪を今も犯すので、罪人であるとはならないって言うんです。なんかクリスチャンになってもですね、私たちはなんか罪を犯したり不信仰になったりするから、もしかしたら救われてないんじゃないかって思ったりする人がいるんですね。こう。それは間違いだ。ということを言ってるんですね。それはむしろ逆で、私たちが何かをすることによって私たちが誰かでが決まるんではなくて、私たちが誰かであるということが 私たちが何をするかということを影響するんだって、影響を及ぼすんだってことなんですよ。逆だってことなんですね。支配されるってことですね。私は人々にあなたは誰ですかと質問するのが好きだって先生言ってるんですね。ですから今日の質問の一番目はここに絡んでるわけですね。あなたは誰ですかと質問するのが好きだ。それは明確に答えることのできるシンプルな質問と思いきやそうではないってですね。例えば誰かがあなたは誰ですかと聞いたら、私は多分ニール・アンダーソンですと答えるってですね。でもそれは私の名前であって私ではないって。では私は大学教授ですと答える。それはあなたの職業だって。確かに。では私はアメリカ人ですって。それはあなたの国籍でしょって。じゃあ身長が180センチ、体重80キロ、それはあなたのサイズだって。私が誰であるとは違うってですね。なぜなら私がたとえ手足を失い臓器の一部を失っても私であることには変わらないって。そりゃそうですよね。私が誰であるか、それは私の見た目や私が何をしているかで決まるものではないって言うんですよ。わかりですか？何かこういう師匠が仕事をしてきた方は私はそういう人ですって。そうではないって言うんですね。では誰によってまた何によって私が誰であるかというのを決めるのかってことなんです。これが一番大切なことですね。まあ自分が誰であるかということはですね、今先ほど言いましたように自分が誰であるかということは私がどう生きるか、私の行動を支配するんですよ。影響を及ぼすんですよ。大きく。で、その、例えば例はですね、例えばルーキーの警察官、まあ、アカデミーへ行って警察官になりますよね。若い警察官ね。制服をいただいて、まあ、拳銃ももらうのかな。そして、警察官として、職務に、就くわけですよ。ところがね、自分は制服を着て、警察官だって言われたけど、自分は本当に警察官だろうかって疑っていたら、本当は自分は警察官じゃなくて、ね、街の中に立ってても、私は本当はもしかしたら工事現場のおじさんじゃないかなって思っていたら、疑ったらってことです。すなわち、自分が誰であるかということを自分がしていることによって疑ったら、自分が誰であるかということを自分の能力に従って疑ったとしたら、警察官できないんですよ。そうでしょ？例えば、婦人警官、女性のおまわりさんね、がですね、大きな道路の真ん中で、立ってね、笛を吹いてね、両手をバッと広げたらどうなると思います？婦人警官ですよ。笛を吹いて両手をバッと、大きなね、道路の真ん中で手を挙げたらどうなのかって言ったら、車全部止まりますよ。モンスタートレーラーも止まりますよ。何十キロで走ってきても婦人警官が笛吹いて両腕広げたらモンスタートラック止まりますよ。どうして？藤井警官がモンスタートラックを止めるだけの力があるから。違いますでしょ。彼女はどんなことやったって止められないです、一人の女性が。しかしなぜ止まる？すべての車が、モンスタートラックが。彼女は決して止めることができないものを止めることができるわけですよ。なぜかって言ったら、彼女は誰であるかを知っているからなんですよ。自分は警察官であるって知ってるから笛を吹いて自信持って両手を入れたら止まるんですよ。自分が与えられたこの制服、すなわち権力、力、それは自分のものじゃないんですよ。でも自分に力と権力を与えてくれた人がいるわけですよ。まあ国家でしょうね、警察の場合はね。それゆえに自分には何もできなかったとしても、その与えられた権力に立てば、その権力の中に自分自身を置けば、置けさえすれば、モンスタートラック止められるわけですよ。一人の女性が。同様にね、皆さん、
人生の街道にはいろんなものが襲ってくるでしょう、私たちの人生に。それに対して私たちは止めることができないですよ。サタンが攻撃してきたり、いろんなことが起こりますでしょ。私たちはそれに対抗する力なんて私にはないですよ。しかしもし私たちが先ほどの1節2節でしたっけか、2節ですよね、キリストにあるって、 In Christ、 私はキリストのうちにある生徒なんだって、そういうアイデンティティをもし私が持ったら、皆さん、サタンでさえ私たちを止めることはできないってことなんです。神の権威の中に私たち自身を置けば、私たちはこの地上に神の権威にあって、神の力の中にあって生きることができるようになるってこと。これが私たちのアイディアであって、救いっていうのは、だから私たちがどう感じるかとか、私たちが何ができるかとか、何を知っているかによらないってことなんです。私たちが単にこのキリストのうちに自分自身を置き続けるならば、私たちはこの地上にあって勝利者として生きることができるということなんですね。ガラテヤ書の3章27節の御言葉をそこに書いていただきましたので、皆さんでご一緒しましょうか。 1-3、 はい。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。って、私たちはちょうど婦人警官が警察の服を着るように、私たちはイエス・キリストを着せられた存在なんだということをね、私たちは知らなければならないと思うんですね。それはね、権威だけではありませんでしょう。パウロはね、この3節4節のところでね、感謝から始めてるんですよ。あのね、これ読むと彼がどこから書いてるのか忘れちゃうぐらい、獄囚から書いてるんですよ。死を前にして書いてる人の手紙にはどう考えても思えないです。それはパウロは獄中の中にいたんではなくて、キリストのうちにいたっていうことなんですよ。獄中にあってもキリストを着ていたっていうことなんです。囚人服ではなかったっていうことなんですね。で、私たちはこのように生きなきゃいけないとですね、人生の街道を、私たちに襲ってくるいろいろな出来事に対して、私たちはどうやって生きるのかっていうことを、私たちは知らなければいけない、学ばなければいけないと思うんですね。で、感謝先生、その感謝の理由がね、3つ書いてあるんですよ、この4節と5節に。パウロは先ほど言いましたように、コロサイ一度も訪ねてないわけですよ。にもかかわらず、これだいたい1500キロぐらい離れてるんですよ、ローマから。にもかかわらずパウロは何かを聞いたわけですよ。コロサイ人の、コロサイ人の手が、これ問題があって手紙を書いてるわけですよ、パウロは、ね、ですから問題のない教会なんてないわけですよ。このいろんな人が、先ほど言ったようにね、あの内容特徴とか書いてあるギリシャのバックグラウンドや、ね、ユダヤ教的異端や禁欲主義や、もうありっとあらゆる人たちが集まってたけど、それでいろいろな問題があったけど、肝心なのはこの3つなんですよ。この4節で言ったその1500キロ離れて、今のようにインターネットで電話があるわけではないわけですよ。メディアがあるわけではないんですよ。しかし彼らのことが伝わってきたわけですよ、1500キロも離れているローマにまで。その内容というのが、まず第一番にキリストイエスに対するあなた方の信仰だ。二つ目、これも4節ですね。全ての生徒に対して抱いているあなた方の愛。これ先ほど読んだところですね。信仰と愛。そして5節に聞くと、天に蓄えられている望みって、この3つ。皆さん、どっかで聞いたことありません？この3つ。ね、信仰と希望と愛。そうですよね。コリント13章13節ですよね。大切なもの3つ、その中で一番大切な愛であるって、あそこですよ、ね、書きましたね。このようにいつまでも、存続するものは信仰と希望と愛の、この3つである。皆さんね、あのどの教会、私たちの教会を含めて問題のない教会なんて一つもないんです。それが問題じゃないんです。私たちが問題の中でも試練の中でも
どこにどう生きるかってことが問われてるってことです。信仰と希望と愛、これを失わないで、私たちはイエス・キリストの in Jesus Christ、 キリストの中にあって、なぜならば私たちをこの世から神の国の中に、キリストのうちに移してくださった方が私たちにはある方だと。だからイエス・キリストを来なさい。最後に一つの話をしてね、終わりたいと思いますが、これはインターネットを通して世界各国に広げられた、まあ、有名な話で、皆さんもお聞きになったことあるかもしれませんが、もう10年以上前のことですけど、アフリカのですね、イスラム、どこの国だかちょっと分かんないですけど、イスラム教国、アフリカ多いですよね、イスラム教国で、一人の若い女性がイエス・キリストを信じたって。ところがですね、まあ、今でもイスラム教国によっては回収するとですね、殺されてしまうようなね、死刑になっちゃうような国もありますけど、娘がですね、イエス・キリストを信じて、だからイスラムをから回収したためにですね、父親は怒ってですね、娘に拷問をかけてですね、裸にして、娘をですよ、自分の電気椅子に縛ってですね、拷問にかけたって言うんです。よくそんなことができるなと、自分の娘を思いますが、それでもその女性、娘さんは回収しなかったそうです。父はもう殴り蹴りでもうめちゃくちゃにしてですね、そして彼女を感動して、裸のまま外に放り出したそうです。家の外、クリスチャンになると、イスラムをやめるともう死んだって言って葬儀やる人もいるそうですね。裸のまま、若い女性ですよ、もう傷だらけですよね、全身電気椅子なんかにかけられて拷問を受けてるわけですから。で、彼女はですね、痛む体を引きずりながら街を裸のまま走って近くの友人の家まで逃げたって言うんですね。裸のままですよ。翌朝彼女のことが町中の噂になったと。それは当然でしょう。多くの知人や友人が、その逃げ込んだ友人の家に訪ねてきたってんですね。で、聞いたって、昨日一体何があったのって、これどうしたのって、どうしてあなたは昨日ね、あんなに美しいウェディングドレス着ながら泣きながら走っていたの。私はあんな美しいウェディングドレス見たことないわって、なぜあなた白いウェディングドレス着て泣きながら走ってたのって、みんなが聞きに来たってんですね。裸で走ってたんですよ、彼女は。しかしこれは神の恵みですよね。私たちが傷つくとき、痛むとき、イエス・キリストは愛を持って、恵みを持って、許しを持って私たちを包んでくださる。だからイエス・キリストを来なさいと、あなた方は信仰を持ってバプテスムを受けたことによってイエス・キリストという衣を、イエス・キリストの花嫁として伏せていただいた。自分が誰だかわからないような生き方はしてはない。どんなに試練があっても、どんな拷問にかかって獄中にあって、どんな病や死を迎える時があったとしても、あなたは自分が誰であるか、キリストを着ていることを忘れてはならないという、主のメッセージでありましょう。愛する天のお父様、今日、今そのあなたが着せてくださった花嫁衣装、キリストなる衣を着せられていること、もう一度私たちは今晩自覚することができますように。できないことや私たちが何をしたか、それらのことによって与えられたこの私の ID を
サタンに奪われることはありませんように。主よ、もう一度花嫁なるキリストの衣を着て、しっかりとあなたの愛と信仰と、そしてこの希望の中にしっかりと立ち、ここに生きることができますように、私たちを導いてください。愛は多くの罪を負うと主が約束してくださったように、弱い私たちを今晩も覆ってくださりますように、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。しばらく祈りの時を持ちましょう。声を出して祈ってください。